今日は取り扱う聖書の御言葉はちょっと長いところですけれども、8章から10章のところですけれども、その3章を通してテーマがあります。今までエズラ記とネヘミヤ記でやってきたことをちょっと復習しましょう。で、今来たら、そのバブロンから帰ってきた人たちが全ての、働きを終えて、その3回団体が帰ってきた、その人たち100年間を渡って帰ってきた人たちが、そのまず神殿を建て直した。で、そしてエルサレム、その町を回復しました。で、最後に城壁を建て直した、ね、それ全部終えたところです、ね、本当にその町のすべてが、新しくなりました、物理的に。でも、その時、イスラエル人にとってその大切なことは物理的なことだけじゃなくて、それも大事ですけど、それだけじゃなくて、霊的にも、自分を立て直す必要がありました。自分たちが神様に従わない、昔の戦争の、イスラエル人も神様に従わないからこそ、その捕囚に連れられた結果でした。でも、エルサレムに帰ってきても、やっぱりその心の刷新が必要でした。8章からネヘミヤ記の最後まで、これがその注目となります。イスラエル人の心、霊的な刷新です。ね、この8章から10章には、イスラエルの民が霊的生活を復活させるために経験したプロセスが記されています。私たちはこれを参考にして、健全な霊的生活を送っているかどうかを確認することができます。神様の御言葉は、霊的形成の中心です。健全な霊的生活を送るためにどうすればいいでしょうか。御言葉が中心となります。だから、今日の第一のところは、さっき読んだところからですけど、聖書を読んだり聞いたりすることです、聖書が第一です。で、8章が始まると、明らかに神様の御言葉が、その終点となります。で、イスラエルの人々は、神様に立ち返るために、どうすればいいかと思うと、御言葉を持って、神様の身元に行くということでした。なので、 エズラが、ね、みんなの前に立ち、そしてすべて理解ができる人々集まって、ね、エズラが聖書を読み聞かせました。読むときみんな立ちました、ね、神様の御言葉への尊重を示すためにみんな立ち上がりました。そして聞くとき、私たちのように、日曜日の朝30分ぐらいの、たった30分だけじゃなくて、もう半日ぐらいずっと立って聞いてました。真剣でした。で、そしてレビ人はその解き明かしました。御言葉を解き明かしました、ね、読むだけじゃなくて聞くだけじゃなくて、ね、人々がちゃんと理解しているかどうか、ね、それが大事でした。だからその7節ですけど、その読まれたところを解き明かしました、ね、昔はそうでした。一人一人が自分の聖書を持つわけではありません、ね、本とかなかったです ね。だからみんな集まって、ね、誰かがみんなのために、ね、声に出して読まれました。私たちはみんな多分ここに来てる一人一人みんな一人残らず自分の聖書を持っていると思います、ね、私たちがいつでもこの聖書を持って神様が与えてくださった御言葉をいつでも読めること、それは私たちにとってとっても素晴らしい特権です、ね、もう本当に何千年もそういう機会がなかったけれども、私たちにはその特別な恵みが与えられています。感謝です。だからこそ私たちがイスラエル人、その当時のイスラエル人と同じように御言葉を下へ求めるべきだと思います。第一ペテロにペテロがこう書きました。生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を下へ求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。第一ペテロ2章の2節の御言葉でした、ね、当時のイスラエル人が御言葉を聞いた時反応しました。で、それは神様を礼拝することでした。御言葉を聞いて神様を礼拝しました。でもそれだけじゃなくて泣きました。泣き出しました。なぜかというと自分の罪に気づかされて、その罪の悲しみを実感しました。それで泣きました。自分が神様に対して、神様の御言葉に対して不真実、不誠実なものだと気づかされて、ね、もう長年渡って神様の御言葉を無視してしまったことを残念に思っていました。そういう反省はもちろんいいことです。いいことです。でもその日は悲しむ日じゃないですとエズラにネヘミヤも言いました。聖なる日でした、ね、神様に立ち返る日でした。だから喜ぶべき、悲しむんじゃなくて泣くのではなく、ね、喜びを持って お祝いする日のはずでした。ね、実節に、実節の最後のところ、今日は私たちの主のために聖別された日である。悲しんではならない。あなた方の力を主が喜ばれるからだ。ね、これが第3版の聖書ですけど、新しい翻訳で今日私たちが歌った御言葉と一緒でした。主を喜ぶことはあなた方の力だからだ、ね、主を喜ぶことはあなた方の力、ね、だから悲しむ日ではありません、ね、神様の力が神様を喜ぶことは私たちの力です。でイスラエル人が、まあ、そのような悲惨な状態、霊的には悲惨な状態になってしまったことは、ね、御言葉に聞き従わなかったことでした。モーセがヨシュアにこう言われました。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。あなたの口、この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。いつもいつもいつも神様の御言葉をそばに大事にすることです。詩編一編を思い出しますね。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。いつもいつもこの神様が与えてくださった御言葉を読んだり聞いたりして、それによって私たちが神様の知恵をいただくことができます、いただけます。それが今日の2番目のポイントです。聖書からの知恵を得ることです。イスラエル人の場合はみんな一斉に集まって、ね、その読まれた聖書を聞いたりして、そしてその教えの中のことを、ね、その神様からの大事なことをちゃんと理解して、ね、知恵をもらいました。今度は9章の2節と3節を見てください。9章の2節と3節。そしてすべての外国人との縁を断ったイスラエルの子孫は立ち上がって、自分たちの罪と先祖の咎を告白した。彼らは そのところに立ったままで、昼の4分の1は彼らの神、主の律法の書を朗読し、次の4分の1は告白をして彼らの神、主を礼拝した。エザ人は、ね、自分の罪を告白して、自分のだけじゃなくて、ね、先祖の罪も告白して、そして聖書を読んだりして、ね、神様を礼拝しました、ね、そういう反応があったのはどうしてでしょうか。何を読まれたでしょうか、ね、まあ多分モーセの律法、ね、今の聖書の最初の5つの巻ですけど、その中にイスラエル人の霊的な歴史が書いてあるわけ、ね、この9章、今読んでる9章の5節からずっと次のページに行って、5節から31節まで、ずっとイスラエル人の歴史が書いてあります。だから、今は読みませんけれども、で、このネヘミヤ9章のところ、なんか印をつけた方がいいと思います。これを読むと、これ理解すれば、だいぶ聖書全体的な流れが、わかると思います。とても役に立つところです。で、歴史なんですけど、その中には、神様が不誠実なイスラエル人に対して、ね、いつもいつも誠実で、神様が誠実で正しいことをしてくださったという繰り返しがあります。この中にはとても簡潔に書いてあります。今一つだけ9章の30節と31節、ね、これがその、最後のまとめのようなところです。で、30節、9章の30節。それでも、あなたは何年も彼らを忍び、あなたの預言者たちを通して、あなたの霊によって彼らを戒められたが、ましたが、彼らは耳を傾けませんでした。それであなたは彼らを国々の民の手に渡されました。しかし31、しかしあなたは大いなる憐れみをかけて彼らを滅ぼし尽くさず、彼らを捨てられませんでした。あなたは情け深く憐れみ深い神であられますから、ね、私たちの先祖は神様あなた様と歩まなかったけれども、ね、神様が憐れみをかけてくださいました。で、そして続けて32節から最後まで、ね、そこで当時のイスラエル人、私たちが同じです、ね、先祖の問題だけじゃなくて私たちも不誠実です。同じようにしてしまったから、ね、罰せられるべきです。どういうことか、ね、とにかくね、この 思いがあったのは聖書の御言葉を聞かれたからです。聖書の御言葉からの変更でした。自分たちの歴史を聖書の御言葉から聞くと、ね、知恵が与えられて心が変えられました。その結果は罪を告白して悔い改めて神様を礼拝することでした。神様の御言葉が私たちの心の中の思いを明らかにしてくれます。私たちが知らないことでも御言葉が解き明かす。ヘブル4章の12節の御言葉ですけど、神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。この御言葉が、ね、私たちに与えられました、ね、それは私たちに教えるためでした。私たちに教えるためでした。パウロがローマ15章の4節にこう書きました。昔書かれたものは、これもちろん聖書のことです。昔書かれたものは全て私たちを教えるために書かれたのです。私たちを教えるために書かれたのです。それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためなのです。ローマ15章の4節の御言葉です。この御言葉が私たちの道を明るくしてくれますね。ここにも書いてありますね。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。素晴らしい御言葉です。同じ詩編119編の違うところで9節と11節、もしかしてみんなこれを覚えたことあるかもしれませんけど、どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。あなたの言葉に従ってそれを守ることです。あなたに罪を犯さないため、私はあなたの言葉を心に蓄えましたと。大事な御言葉です。聖書を読んだりして、ね、その知恵をいただくことによって、ね、私たちは、ね、罪から自分を罪から守ることができます。だからそのイザヤ人のように、ね、聖書でもその歴史を見て、ね、今までの様子を見て学ぶべきだと思います、ね、人々の過ち、そして自分の過ちも、ね、認めて、そして二度と同じようにしないこと、決心することができます。振り返ってみると神様の忠実さ、神様が私たちに対して良いことをしてくださるから、これからの希望も湧いてきます。なぜかというと神様は本当に憐れみ深い神様だからです。いつまでも変わらない、いつまでも愛をかけてくださる神様です。 だから聖書は私たちの人生のすべての面に影響を与えてくれます。私たちが読むとき、もし読むとき理解しようと思ったら、ね、ただただ読むのではなく、ね、知恵のために、ね、心を込めて読むなら、聖書が私たちのいろんな面に影響を与えてくれます。そうして実践することができます。実践しないと全ては無駄です。意味がありません。で、今日の最後のところ3番目ですけど、御言葉を実践すること、そうしないと意味がなくなります。で、イスラエル人の場合は9章の最後の38節ですけど、自分の歴史を聞いて理解して、そして心が打たれて、ね、その得た知恵を実行しようと思ったら神様との約束をします。38節、これらすべてのことのゆえに私たちは固い盟約を結び、それを書き記した。そして私たちの司たち、レビ人たち、祭司たちはそれに意を押した。で、10節に入りますと、その契約の誰がその契約を書いた、そして自分の名前を付けた、リストアップされていて、そしてその契約の内容も詳しく説明してあります。このような約束を神様にしているわけ、その記録になります。で、つまり、ね、神様の御言葉から習ったことを、ね、どうやって実践するか、それを書き記しました。これは、ね、その人たちが実際に悔い改めた証拠となります。もし言葉だけで心の中に変更がなかったら、ね、このようなことはしませんけれども、実際に心が変えられて実践するわけです。私たちも同じようにしたいと思います。ね、御言葉を読むとき実際の変化があるはずです。で、イスラエル人の場合はこの、十章のことですけど、その場合は神様の神殿のために献金をする、捧げ物をする、そのような約束をしました、ね、自分の罪のために、そしてその神殿でちゃんとした礼拝ができるようにその捧げ物をするっていう約束でしたけれども、最後の最後に10章の39節の最後の行です。こうして私たちは私たちの神の宮をなおざらにしないのであるということでした、ね、神様の家、 神様の御代を大事にする決心ができました、ね、このような心の変更があるときは、ね、御言葉によって心が打たれたっていうことが明らかに示されています。で、イエス様自身も、ね、私たちに、ね、この御言葉を実践する必要を話してくださいました。幸いなのは神の言葉を聞いてそれを守る人たちですって、イエス様がルカの福音書11章の28節に言われました。で、なぜこれは大事かというと、ね、聖書というものはただの本だけではなく、ね、これは神様の御言葉です、ね、真理です。イエス様がまた言われました。ヨハネ17章の17節、真理によって彼らを清め、分かってください、あなたの御言葉は真理です、あなたの御言葉は真理ですってイエス様が言われました。私たちの大事な真理です。で、最後にちょっとヤコブのところを見るんですけど、ヤコブが、ね、信仰と行い、その2つの関係について、話題にします、ね、信仰というものが私たちの土台となります、ね、信仰がとても大事です。でも信仰は行いがなければ死んだものと同じですってヤコブが言います。だからこう書きました、ヤコブ1章22節、また御言葉を実行する人になりなさい、自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません、ね、実際に実践することがとても大事です、ね、実践しないと、ね、どんな知恵を得ても意味がなくなります、無駄になってしまいます。こういうことは私たちの日々のことだと思います、ね、毎日聖書を読んで、ね、その真理から学ぶこと、ね、知恵を得ること、そして知恵を得て、ね、実践することです。でもこれはただただ、まあ、ルールを守るためではありません。神様のルールですけど、それは大事ですけど、ただルールを守るためではありません、ね、それは目的ではないです、ね、このようなこと、ルールを守って神様と関係を持たないまま、ね、親しみがなくてもルールを守ることができます。でもそれは無駄です、意味がないのです、ね、立法的になる、立法主義のことじゃないです、ね、むしろ、ね、御言葉の知恵をいただいて、ね、それによってどうやって正しく神様と生きることか、それが目的です。イエス様が私たちのために自分の命を 捨ててくださいました。私たちを罪から救ってくださいました。自由にされて、そして豊かな命を与えてくださいました。なので私たちが聖書を読むとき、その目的はこの素晴らしいイエス様、神様を知ることです。イエス様とその親しい関係を持って毎日イエス様と共に歩むこと、それが私たちの目的です。そうするとさっき歌ったように、主を喜ぶことはあなたの力です。それを実感できると思います。お祈りします。